その4。ああ、しまった。僕、水筒忘れてきた。スケッチ帳も忘れてきた。けれど構わない。もうじき白鳥の停車場だから。僕、白鳥見るなら本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって、僕はきっと見える。そして、カムパネルラは、丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。全くその中に白く表された天の川の左の岸に沿って一条の鉄道線路が南へ南へとたどっていくのでした。そしてその地図の立派なことは夜のように真っ暗な盤の上にいちいちの停車場や三角標、潜水や森が青や橙や緑や美しい光で散りばめられてありました。ジョバンニはなんだかその地図をどこかで見たように思いました。この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。ジョバンニが言いました。銀河ステーションでもらったんだ。君、もらわなかったの？ああ、僕銀河ステーション通ったろうか。今僕たちのいるとこ、ここだろう？ジョバンニは、白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。そうだ。おや、あの河原は月夜だろうか。そっちを見ますと、青白く光る銀河の岸に、銀色の空のすすきが、もうまるで一面、風にさらさらさらさら、揺られて動いて波を立てているのでした。月夜でないよ。銀河だから光るんだよ。ジョバンニは言いながら、まるで跳ね上がりたいくらい愉快になって、足をコツコツ鳴らし、窓から顔を出して、高く高く星巡りの口笛を吹きながら一生懸命伸び上がって、その天の川の水を見極めようとしましたが、はじめはどうしてもそれがはっきりしませんでした。けれども、だんだん気をつけてみると、そのきれいな水は、ガラスよりも水素よりも透き通って、時々目の加減か、ちらちら紫色の細かな波を立てたり、虹のようにギラッと光ったりしながら、声もなくどんどん流れていき、野原にはあっちにもこっちにも、輪行の三角標が、美しく立っていたのです。遠いものは小さく、近いものは大きく、遠いものは橙や黄色ではっきりし、近いものは青白く少し霞んで、あるいは三角形、あるいは四辺形、あるいは稲妻や鎖の形、さまざまに並んで野原いっぱい光っているのでした。ジョバンニはまるでドキドキして頭をやけに振りました。すると本当にそのきれいな野原中の青や橙やいろいろ輝く三角標も、天でに息をつくようにちらちら揺れたり震えたりしました。僕はもうすっかり天の野原に来た。ジョバンニは言いました。それにこの汽車、石炭を焚いていないね。ジョバンニが左手を突き出して、窓から前の方を見ながら言いました。アルコールか電気だろう。カムパネルラが言いました。ごとごとごとごと、その小さなきれいな汽車は、空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中を、どこまでもどこまでもと走っていくのでした。ああ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カムパネルラが窓の外を指して言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。ジョバンニは胸を躍らせて言いました。もうダメだ。あんなに後ろへ行ってしまったから。カムパネルラがそう言ってしまうかしまわないうち、次のリンドウの花がいっぱいに光って過ぎていきました。 と思ったら、もう次から次からたくさんの黄色な底を持ったリンドウの花のコップが湧くように雨のように目の前を通り、三角標の列は煙るように燃えるようにいよいよ光って立ったのです。7、北十字とプリオシン海岸。おっかさんは僕を許してくださるだろうか。いきなりカムパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳込んで言いました。ジョバンニは、ああそうだ、僕のおっかさんはあの遠い一つの塵のように見える橙色の三角標のあたりにいらっしゃって今僕のことを考えているんだったと思いながらぼんやりして黙っていました。僕はおっかさんが本当に幸いになるならどんなことでもするけれども、一体どんなことがおっかさんの一番の幸いなんだろう。カムパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。君のおっかさんは何もひどいことないじゃないの。ジョバンニはびっくりして叫びました。僕わからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。カムパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白く五光の差した一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲でいたと言ったらいいか、スキッとした金色の円光をいただいて静かに永久に立っているのでした。ハレルヤハレルヤ、前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると茶室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだを垂れ、黒いバイブルを胸に当てたり水晶の数珠をかけたり、どの人もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カムパネルラの方はまるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移っていきました。向こう岸も青白くポーッと光って煙、時々やっぱりススキが風に翻るらしく、さっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんのリンドウの花が草を隠れたり出たりするのは優しい狐火のように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はススキの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、じきもうずっと遠く小さく絵のようになってしまい、またススキがざわざわ鳴ってとうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにはいつから乗っていたのか背の高い黒い担ぎをしたカトリック風の尼さんが満円な緑の瞳を じっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを慎んで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。もうじき白鳥の停車場だね。ああ11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑の明かりとぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎ、それから異様の炎のような暗いぼんやりした転轍機の前の明かりが窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、間もなくプラットホームの一列の電灯が美しく 規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計のダイヤルには青く焼かれた鋼の2本の針がくっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、車室の中はガランとなってしまいました。20分停車と時計の下に書いてありました。僕たちも降りてみようか、ジョバンニが言いました。